お金は銀行で借りて作られる。誰でもわかる MMT。 週刊クライテリオン、藤井聡のあるがままラジオ。
この番組は京都大学教授、雑誌表現者クライテリオンの藤井聡編集長が、編集長の立場から日本のあらゆる問題を評論する番組です。
こんばんは、京都大学の藤井聡です。
こんばんは、アシスタントの吉田奈央です。
今日はね、はい、お金の話を。
みんな大好きお金のお話
ないよりあった方がいいですね。
そうですね、
ね、お金、銀行通帳、預金通帳にたくさん書かれてると嬉しいですよね。
嬉しいです
そんなお金の話なんですけど、ここ 2,3 ヶ月ものすごいね、うん、注目を集めてるんですよ、
うんうん、
MMT って聞いたことあります
か？あ、はい、モダンマネタリーセオリー。
あ、そうそうそう、すごい覚えてある。
ちょっと勉強し直しました、
ねね、これについても早速もう、はい、あのメールもいただいてるんですよね。ちょっとご紹介。
そうですね、大阪丸港ではドリフトしませんさん、うん、
何個かほっこすかね、多分ね、
はい、こちらの方が、うん、今アメリカは若い元気のいい女性が国を動かそうとしています、うんうん、先生も不利な状況ではあると思いますが、この MMT を矛にして明るい未来を切り開いていただきたいと思いますと、
ね、オカシオコルテスさん、
はい、
ね、29歳の若き国会議員、
うん、
彼女がもう今ちょっとプチトランプ現象みたいなね。
あ、はいはいはい、
トランプさんって共和党ですけど、オカシオコルテスさんって、民主党なんですよ。で、まあ、党首候補というわけじゃないでしょうけど、この民主党の若き候補がですね、うん、
はい、
ものすごい注目を集めて、それで彼女が MMT に基づいて、うん、これから政治をやっていかなあかん、経済政策をやっていかなあかんって言って、はい、もう大論争になってるんですよね。
話題になってるんですね。
そうそうそう。で、その論争が日本にもこう逆上陸してて、
はい、
で、この、あの、北高さんか南高さんか分かりませんけど、ドリフトしませんさんね、
はい、
MMT を矛にして、未来を切り開いてもらいたい、
うん、
やっぱりね、 MMT ってね、すごい武器になるんですよ。
うん、
で、あの、この方おっしゃってるようにね、先生も不利な状況ではあると思いますが、
はい、
まあ大体買った試しないですから僕はね、おおよそ不利な状況で来てますけど、
はい、
この状況の中でも、うん、もうこの MMT という矛さえあれば、うん、こう新しい未来を切り開いて、こう悪いやつをバッタバッタとなぎ倒して、うん、日本がこういい方向に導けるんじゃないか、
はい、
まあ、そんなんが MMT っていうものなんだってイメージはね、なんとなくこうご理解いただけるかなと思うんですけど、はい、今日はね、その MMT の基礎知識、 MMT っていうのは最終的に政府がお金をいっぱい使った世の中豊かになりますよ、うん、
はい、
っていうことなんですけど、
はい、
半分はそういうことなんですけど、そのベースにあるのはお金をいっぱい使うこと、それ自身はそんなに悪いことじゃないよと、
うん、
使いすぎて、あの、世の中にお金が出回りすぎたらちょっと具合悪いけど、うん、お金を借りるということ、それ自身はそんな悪いことちゃうんですよと、
はい、
っていうか、むしろええことですよと。
今は全然大丈夫なんですね、まだまだやっても。
そうそうそうそう、そうなんですよ。で、ええことですねっていう話が実はこの MMT の基本にあるんですけどね、
はい、
今日はその辺をお話したいと思うんですよ、
はい、
だからね、今日は特にね、タイトルがね、お金は銀行で借りて作られるですから、うん、お金がいつどの瞬間に誕生するのか、
ちょっと考えたことなかったです。
ないでしょ、はい、なんかこう働いたら持ってる人が持ってない人にこう渡してくれる感じじゃないですか、
はい、
だからお金ってすでにあって、はい、それを借りたり、あるいは稼いだらこれくれたり、あるいは可愛さがちょっとあげたり、うん、なんかええことしてくれたら渡してあげたりするという、
はい、
なんかこうすでにある感じなんですか、お金が。
そうですね、
世の中に出回ってて、
はい、
それをこうやり取りしてる感じですけど、実は縄文時代はお金なかったでしょ。
ああ、そうですね。
ってことはどっかでなんかこのポーンと できとくとるわけですよね、
はい、
これいつできたんやこれと。
それ気になりますね。
で、今でも毎日毎日のお金がポコポコポコポコポコっていろんなとこでポコポコポコとね、出来上がりまくってるんですよ。
そうなんですか。
ふぶって出来上がっては消えて、
はい、
出来上がっては消えてしてるんです。
よう
わからんでしょ。
わかんないです、
ね、これのお金はいつ作られるのか、
はい、
これがね、 MMT の一番ベースになって、だからモダンマネタリーセオリー、現代貨幣理論。
うーん、
今日はね、このお金中が何なのか、このイメージをね、はい、お話したいと思います。
よろしくお願いします。聞けばお金のことががっつりわかる30分、うん、午後10時までお付き合いください。この番組は日本タクシー株式会社、大阪運輸倉庫株式会社、北港観光バス株式会社の提供でお送りします。
使 れ果てた営業先の接待の帰り、乗り込んだタクシーの運転手さんにラジオをつけてと頼んだ。好きな曲が流れてきた。思わず小さく口ずさんだ。目を閉じた。気がつけばラジオのボリュームが少し上がっていた。
安心と安全、そして真心も一緒に走っています。日本タクシー株式会社。
毎度バースです。毎日大阪の街をぐるぐるぐるぐるお客様乗せて走ってるんですけど、大阪はほんまええとこですな。都会のビルの合間に見える川や海、水の都大阪の景色をもっともっとお客様に楽しんでもらえたら嬉しいですわね、え運転手さん。
今日もどこかで心が触れ合う、あなたとバスの素敵な出会い、北港観光バス。
週刊クライテリオン、藤井聡のあるがままラジオ。今日のテーマはお金は銀行で借りて作られる、誰でもわかる MMT
ってことなんですね、はい、今日ね言いたいこと2つだけ最初に言っておきますね。1つは現金だけじゃなくて預金もお金です、
うん、はい、
これ1個目。2つ目、お金は銀行で金を借りたらできる。
ん、
わけわからないですよね。わけわからないですよね。まあ、これちょっとゆっくり、はい、この二つ行きますね。
わかりました。お願いします。
まず一つね、現金だけじゃなくて預金もお金ですっていう話ですけど、
はい、
お金って何ですかって聞いて、これもう小学生でも幼稚園児でも、あの、福沢諭吉さんみたいな、
うんうんうん。
あれがお金。まあ、これ間違いじゃないです。
はい。
で、それが、こう、100万円貯めました。
はい。
タンスにあります。で、銀行に持ってきます。そしたら何変わります？
預金に変わる。
うん。じゃ預金って何ですか？
銀行に預けてるお金、う
ん。預金通帳に数字書いてあるでしょ？ 100 万円。
あ、はい。
で、僕らのイメージ100万円って書いてあって、で、それで、また僕が一生懸命稼いだ、何ヶ月も何年もかけて稼いだ100万円、
はい、
血とか汗とかの市民の100万円が、そこに置いてある感じしますよね。
はい。
で、それをいつでもこう引き出せるみたいな。
うんうんうん、
預けてるだけで、別にお前に合ったわけでもなんでも
ない。自分のお金。
で、自分で家で置いてたら、ちょっとなんか怖いし、
はい、
銀行預けたら安全かなっていうこと。なんか銀行にものすごいでっかい金庫があって、
はい、
僕らのお金が集まってる感じしますよね。
あります、そのイメージ、ね、
これルパンがそこで下からこうなんかドリルで開けてお金取るみたいな、
このなんか丸い、
そうそうそうそう、
入り口の
ところでね、
はい、
ある感じがあるでしょ、
はい、
でもね、このねイメージは間違いです。
ないんですか？
銀行さんに僕らがお金いっぱい預けてるでしょ、
はい、
それをある日突然みんなで示し合わせて、よし、なんとか銀行、なんとか支店、何時何分に行って全員で引き落としたろやないかって言ったら、すぐね、すいません、もうお金ないですって言うんですよ。お金全然持ってないんですよ、銀行って。
そうなんですか？
全然ないんですよ。ちょろっとしかないんですよ。
じゃ あれドラマとかで描かれてるような、あれは。
ルパンのイメージは嘘です。
そうなんですか？
あんなものない。
じゃあどうやってやりくり、
だってね、僕らお金預けてるでしょ、
はい、
全部下ろします？
いや、全部は多分下ろさないです。で
それに毎日毎日お金下ろしてますっていうか、毎日預けてないから、そんな毎日下ろせないでしょ、
はい、
だからほとんど塩漬けにしてるじゃないですか、僕ら預金を、
うんうんうんうん、
銀行がもし仮にね、全部現金をずっと置いててもいいんですけど、
はい、
ほとんど無駄じゃないですか。
そうですね、
うん、
はい、
だから銀行にお金置いてないですよ。
じゃあどこに？
どこにもないです。
どこにもない？
そんなね、僕ら預金いっぱいあるでしょ？ 1,400 兆ぐらいあるんですかね、
うんうんうん、
すごいですよ、家計の貯金ってね、うん、そしてどっかに 1,400 兆円たまったんのかって言ったらどこにもないんですよ。だからね、なくて、
はい、
要するにそれ数字しかないんですよ、
はあ、
なんか僕が例えば100万円預けてますって言ったら100万円って書いてあるだけなんですよ、
はい、ちょっとそうなんですか？
あれ、僕らイメージ、はい、お札やり取りしてる気になってますけど、
はい、
お札なんてね、僕らほとんど使ってないです。だってね、スイカとかあるじゃないですか。
ああ、はい。
クレジットカードとか。
IC カード。
ね。IC カードとか、クレジットカードとか。はい、例えば、お店屋さん行くでしょ？
はい。
で、キャッシュレスじゃないですか、今。
うん。
1万円、2万円、みんなで食べました。カードで払います。そしたら銀行口座が引き落とされるだけでしょ？
はい。
僕の手に1枚の福沢さんもお越しになってないじゃないですか。
本当だ。
お店屋さんにも1枚の福沢さんもお越しになってないでしょ？
はい。
電子決済だったら、
はい、
これ全部電子決済だと思ってください。だから最近結構増えてますから、はいはい、
増えてますね。
日本は電子決済少ないですけど、外国行ったら電子決済がほとんどやっちゅう人もいますし、うんうん、外人さんによったらね、現金ほとんど見たことないっちゅう人いますよ。
そうなんですか。
今の時に東京の霞が関あたりで暮らしてるやつは、僕現金持たないんだよって人いますからね。
はー、
だからもうちっちゃなコンビニとかでもピッピッピッピッって全部できるようになってるんですよ。
うーん、
そしたらね、
はい、
その人の給料は銀行口座に振り込まれます。
はい、
これで電子決済します、うん、もう現金触ったことない人いるわけですよ。
まあ、確かに使うところがないですよね。
そうそうそう、
うんうん、
だからね、銀行預金の通帳に書いてある100万円って100万円という数字がお金なんですよ。
あ、
不思議でしょ。
不思議。
なんか全部あのお金でやり取りすると思ってますけど、それは子供の時に習ったイメージです。はい、子供の時は確かにそうです。お金ですよこれと、
はい、
でこれあなた稼いだらこれもらえますよ、はい、でこうやり取りしますよ。昔はそうだったんですよ、電子決済とかない頃は、
はい、
だって給料袋でしたから。
はいはいはい、
お父さんの給料袋こんだけやでって帰ってきて奥さんにこう渡す、
うんうん、
でそれをこう大事に銀行に預けに行く、
はい、
でこう使う、まあ、そんな感じでありましたけど、今も振り込みとかになってるでしょ、はい、そうですね、だからお金というものは現金紙幣と預金の2種類があると思ってください。
はー、なるほど、
ね、でもうピッピッピッピッってやってもできるようになってるんですと、
うん、
いうことです、
はい、
でここまで来たらちょっと頭ちょっとほぐれますよね。
はい、
そしたら次このまあ、現金紙幣でいうと日銀さんがお金吸ってんのかなって感じですけど、うん、
はい、
別に吸ったからできてるわけちゃいますよね。吸ったらそれ単なる紙ですから。
はい、ね、そうですね。
だからあれを現金化するときっていうのは、だから僕たちが預金預けてるでしょ、100万円とか、
はい、
お金欲しいよ、10万円引き出したいよって言ったら、あ、ちょっと待ってね言って、ちょっと日銀行ってくるから言って、10万円の預金と10万円の現金ちょっと入れ替えて、
はい、で
10万円持ってきて、
うんうんうん、
はいって渡してくれるんですよ、
うんうんうんうん、
簡単に言うと、
はい、
普通のその辺のなんとか支店さんはお金すれないですからね。
そうですね、
ものすごい簡単なイメージで言うと、お金10万円ちょうだいって言ったら、10万円日銀から銀行が持っている預金があるんですよ。
はい、
銀行がそれこそ日銀の中にもう何千億円とか、
うん、
何十億円とかっていう銀行の日銀の預金が、
うんうん、
でそのうちの10万円をちょっと現金に変えてって、
はいはい、
でその10万円を持ってはいって渡すんですよ、
うんうん、
そういうことです。
はい、
だから日銀さんが吸ってあるだけで、でも吸っただけでは単にあるだけです。そこで僕らが引き出して初めてお金になってるんですよ。
うーん、
ね、
はい、
ここだから引き出さないとお金にならないんですよ。
そうですね、確かに。
そうなんですよ、
ずっとない数字のままですもんね。
そう
預けてたら、
じゃあそのお金ができるっていうのは、
はい、
借りた時にできるんですよ。
うん、今の話だったそうですね。
そう、今から言うのはね、 MMT の中でよく言われる、
はい、
万年筆マネーっていう言葉。
あ、
知ってます？
なんか銀行で借りたら、
うん、
もうその時点でお金が生まれるっていう、ね、
そうお金が生まれる瞬間っていうの、万年筆で10万円100万円、
はい、
10億円100億円って書いたら100億円ボコーンとできるんですよ。
それがさっき言ったってこうポッポッポ
ッっていうやつ。そうものすごい簡単なことを考えてくださいよ。今、
はい、
全員の口座の数字がゼロやったとしましょう、
はい、
で福沢諭吉さんいないとしましょう。ちょっとめんどくさいから預金だけやと思ってねお金が全然ない時、
はい、
この世界でどうやってお金ができるかっていうと、僕が銀行に行って、もうだから誰もお金持ってないんですからね、
うん、
だからこう奈緒ちゃんに10万円貸してもできないんですよ。なおちゃんも10万円持ってない、
はい、
でなんぼ働いてもなおちゃんは僕に何も給料くれてない、
はい、
ね、お金ないんだから
ブラックだ
ゼロ円ですよ、
はい、
働いても、
はい、
だからこの時どうしたらいいかって言ったら、例えば僕でいいですよ。僕が言って、すいません銀行さん100万円貸しなさいって言うんですよ、
うん、
で銀行もお金持ってないんですよ。預金も何もない、
はい、
何もないですよ。で銀行はその時お金ないから貸せませんと言わんのですよ、
うん、
お金も全然銀行持ってないんですよ、
はい、
でその時にあ、おたくさん100万円いりますか、わかりましたって万年筆100万円って書いて、
はあ、
こう銀行通帳100万円って書くんですよ。
は
あ、そしたら僕に100万円の銀行預金が入ったってなるじゃないですか、
はい、
そしたらあとはこう電子紙幣でピッピッピッピッってお金使えるじゃないですか、
うんうんうん、そうですね。
でこれだからこう紙幣はないっていう前提ですよ。でこれ途中でこの預金は紙幣に変えれるっていうルールはありますけど、まあ、ちょっとめんどくさいから紙幣ちょっと置いとくと、
もう今全部が電子
マネーやと思った
ら、そうですね、
はい、
ね、
借りたらできるんですよ。
あ、じゃあもしもうみんながクレジットカードとかそういうので払うようになったら、うんうん、紙幣もなくな
る、うん、まあ、今なくなりつつありますよ。
へ、
紙幣なんてどんどんなくなっていってますよ。
新札発表されたのに。
ああ、まあまあまあ、日本はまだキャッシュレス化が遅いですけどね、
はい、
外国ではもう半分以上、もう決算の半分以上が電子決算になってるし、
は
い、地域によってはほとんど電子決算っていうところもありますからね、まあ、将来そうなってきますよ。まあまあ電子システムも全部の田舎にもとかいうか山の上とかね、そういうところまで富士山の上までやるの難しかったり、
そうです、ね、
まあ、するでしょうから、
はい、
まあ、100% ってまあ難しいですけど、まあ、そうやって電子決済やとしたら借りることでできるっていう ことなんですよね。でこれで100万円できました。
はい、
ほんでこれ100万円借りてる間、
はい、
借りてる間ね、
はい、
100万円世の中に存在してますよね。
はい、
であの時僕がよし100万円返そうと、
はいはいはい、
返しました。
はい、
返すためにどうしたらいいですか。今世の中に100万しかないんですよ。
返すために、
うん、僕返すためにどうしたらいいですか。今までいっぱい使ってきたんですよ、いろんなところで100万円。
返すためにお金を、うん、借りたい。
あ、それでもいいですね。よそからお金借りて返したらいいですけど、あの、はい、お金が100万円しかなかったとしましょう、世の中に。どうやったら返せますか、僕。
どうやったら返せるんです
か。全員から金をもう一回むしり取らなきゃいけない。
そうですね。
全員からだって100万円しかないですよ、世の中に。
はい、
全員から金をむしり取るか、あるいは全員の肩を100万円分揉んであげるとかなんかこうパスタかなんか作ってあげるかなんかして、
はい、
稼いでお金をもう一回集めて、
はい、
ほいでじゃあもう全員のポケットからお金なくなりましたよね。
なくなりました。
僕しかお金持ってないですよね。
はい、
その100万円を銀行に返しました。
返しました。
そしたら世の中にお金はどうなりますか。
なくなりました。
なくなりました。
消えました。
そう。銀行にお金を返すという行為がお金を消しているんですよ。すごくないですかこれ。
いやなんかちょっとびっくりです。
でもお金を借りればできる。お金を返したらなくなる。
うん。はい、
ってことはこの1年の間にみんなが1億人ってね、みんなそれぞれちょっとずつお金借りたとしましょうや。で、はい、全部でまあ100億円借りたとしましょう。
はい、
でこの1年の間に50億円返したとしましょう。そしたらここの国に何ぼお金残ってますか。
50億。
そうだから借りた分から返した分を差し引いた分だけ残ってるんですよ。
へー。
だから借りてる間だけお金がポコーンとあって、はい、返した瞬間になくなっちゃうんですよ。で借りてる量の方が多かったらお金がここにあるんですよ。
はいはいはい。
だから世の中は常に誰かが余分に金を借りといてくれないとお金がゼロになっちゃうんですよ。
本当や。
ね。
ほんまや、消えちゃいますもん、
ね。消えちゃうんですよ。これちょうどね、お湯に塩を入れた時のことを考えてください。
はいはい。
お湯に塩を入れます。そしたら溶けます。
はい。
でもこれいっぱい塩を入れたら下に溜まりますよね。
溜まりますね。
溜まってますよね。
はい。
こう溜まってる量。これ溜まってるの一定に見えると思いますけど、これ実は溶け出していく量と、あの析出って言うんですけど、こう液体の中から塩化するものとの速度が一緒なんですよ。でその差し引きで溶け出す量が少ない場合、そこに塩がある
ように見えるんですよ。溜まっていくんですね。
現金、世の中に存在するお金ってそんなイメージですよね。
ああ、でもそうですね、わかりやすい。
はい、消えていく量と、
はい、
こうできていく量で、できていく量の方が大きい限りにおいて、
うん、
そこに一定お金が残存するんですよ。ね、
はい、
これがモダンマネタリーセオリーなんですよ。
は
ー、だから誰かが金を無理して借り続けておいてくれないと、
はいはいはい、
僕たちの手元にお金はゼロ円になるんです。
あー、それはちょっと怖いですね。
怖いでしょ。
怖いです。
怖いでしょ。だからお金は返さなあかんのですけど、
うん、
返しすぎたら、
うん、
なくなるんですよ、世の中が。お金が。
それはちょっと知らないからくり
です、ね。そうでしょう。だから、常に誰かが余分にお金を借りててくれなあかんのですよ。で、逆に言うと今デフレでしょ、
はい、
デフレって給料とか少なくなっていく現象ですよね。うんうん、さっきの塩のイメージで言うと、塩というお金がだんだん減ってってる量、ここイメージですよ、
うんうんうん。
みんなお金がどんどんどんどんなくなっていくイメージですよ。
はい、
これなんでかって言ったら、返しすぎなんですよ、みんなが。
おー、なんかよく今ね、国民一人当たり借金がどうこうって、
どうこうって、あれでビビってお金返しすぎてるからお金がどんどん減ってるんですよ。
はー、いろんなところでつながってきますね。
そうでしょ。だからね、お金はね、借りたものは返さなきませんよ。
はい、
だけど返すだけやったらお金なくなるから、どっかでまた借り替えなあかんわけですよ。だからどっかで誰かが借りててくれなあかんわけですよ。
はいはいはい、
だからまあお金借金には満期というものがはい、ありますか。なんか1年だけ借りる、5年だけ借りる。だからその分必ず返さなあかんけど、それを返す前に新たな借金をしとかへんかったら、
うん、
この世の中から金が消えてなくなるわけですよ。
ああ、だから、あ、
うん、
なるほど、
うん。
そうする、その MMT をすることによって、
うんうん、
もっとこう、なんですか、豊かにな
るっ
ていうことですよね。
そうそうそう。だから、コップの下にある塩の量を増やしていかへんかったらあかんっていうイメージで、
うんうんうんうん、
誰かがお金を借りてへんかったら、この世の中のお金が減っていってしまう。
はい、
っていうか、返しすぎやから減ってきてるから、誰かがもっと無理して借りなあかんのですよ。
うんうんうん、
必死になって借金。
そういう政策をしていった方がいいっていうことを言ったはるんですよね、だから。
そうなんですよ。
あー、
これ借りるときに友達から借りてもしょうがないですよ。
そうですね。
もう一回借りたって別にお金が右から左に移っただけで何も増えてないんです、はい、銀行から借りなあかんです。
そこが重要
だ。あいつらかけたらそもそも法律に決まってるんですから、
はい、
万年筆でお金いくらでも生み出せる魔法魔法使いみたいなもんなん。
魔法のペン。
そうそう。で最大の魔法使いが日銀ですけどね、
はい、
ものすごいペン持っとるわけです。あさー100兆円とかって書けるわけですよ。
すごいですね。
すごいやつがあるんですよ。だから1000兆円も銀行から政府が金を借りてるわけですけど、
うん、
これを全部返したらえらいことになってしまうということなんですよね。
はい、
借りていかなあかんと、
うんうんうんうん、
でここでね、まあまあ、あの借りれる主体って、まあ、僕も借りれるし、それから企業も借りれるし政府も借りれるじゃないですか、
はい、
でもね、まあ、僕とかがね例えば嘘ついてね、いや僕は資産家なんだよ、あさすが藤井さん先生すごいっすね、僕はいくらでも金返せるからね、ちょっと100億貸してくれないかな、
はあ100億
で借りたとするでしょ、
はい、
ですんごいなんかまあまあ貸してくれたとしましょうや、
はい、
でも僕絶対返せないですよそんな100億借りたら1日何パーってか何本ずつ金利増えると思ってんねんみたいな、
いやちょっと偉い額になっちゃいますよね、
ということを銀行は疑いますよね、
はい、
だから僕は100億円借りれません。
誰も僕のこと返せるんかって、
うんね、誰も僕のこと信用してない、
いやいや、
ね、100億藤井はまあ100円ぐらいだったら貸したって思うけど100億円はちょっとないやろと思いますよね。だからねやっぱりね信用って大事なんですよ、
うん、
そんなね信用の大切さを歌った一曲、ウルフルズの借金だよ。週刊クライテリオン藤井聡のあるがままラジオ。
荷物を運ぶ、それは単に荷物を運ぶことだけではない、その荷物に込められた送り手の心を届けること。大阪に生まれ関西一円、そして全国へ、これからも地域とともに歩む運輸と倉庫という仕事に情熱を込めて、人と人を心で結ぶ総合物流企業、大阪運輸倉庫株式会社。高校受験の試験会場に向かう途中、タクシーの中で受験票を自宅に忘れたことに気づいた僕、大慌てになる僕に、
大丈夫です、落ち着いてお任せください、
そう言ってハンドルを握りしめ、自宅から試験会場まで遅れることなく送り届けてくれた運転手さん、あの時の運転手さんのこと一生忘れません。
背中に思いやり、日本タクシー株式会社。
ウルフルズで借金大王をお届けしました、
ね、こいつあかんでしょ、
はい、
でもな信用ないんですよ、こんなやつはお金借りれないんですよ、は
い、
ね、
貸したくない
、まあ、2,3 万ぐらいだったら借りれはるかもしれんけど、はい、借りれないわけです。ってことは誰に貸すかって言ったら、うん、信用のあるですよね、
はい、
ってことはお金借りれるってことはお金いっぱい作れるっていうことです、さっきの話で言うと、うん、でもっとお金作れる人って誰かって企業とかですよね。
あ、そうですね、
大企業とかですね、やっぱりお金持ちよりも企業の方が、はい、トヨタとか、
うん、
まあなんかこう今度設備投資するから10億円貸してあ貸してあげましょうか、
はい、
でこいつよりも信用あるやつって誰ですか、日本の国の中で。
政府。
そうしかないですよね、
うん、
だ政府っていくらなんでも借金踏み倒さんでしょあいつ。
全然ですよ ね、
ね、政府逃げれないんですから、お前返せこら言うたら何かして返しますよ、
うん、
だからね日本最強の借金大王になれるんですよ。
本当や、
もう超借金大王に政府はなるんだ、だってそれぐらい信用があるんだから、
うん、
で今デフレでお金が少ない、うん、イコール借りるやつが少ない、誰かお金借りてくれって思ってるわけですよ、
うん、
借りてくれへんかったらうちのとこの財布までお金けえへんやんか、誰か借りてくれって誰に頼みます、
セーフ
でしょ。
はい。
ってことで MMT は政府がこんなデフレ状況下でお金借りてくれと叫んでるというお話でございました。
週刊クライテリオン、藤井聡のあるがままラジオ、
KBS 京都からお送りしています。
この街の日常を守るため、私たちは走り続けます。送迎バスを中心に多彩なバス事業を通じて社会に貢献してまいります。正義のヒーローのような派手さはないけれど、当たり前が当たり前であるために日々この街を支え続ける、それが私たちの誇りです。私たちは北港観光バスです。
さあここでラストの問題。大阪運輸倉庫って何の会社？
大きな荷物をいっぱい運んでくれる。大きな荷物をいっぱい保管してくれる。人と人を心で結ぶ総合物流企業。
大阪運輸倉庫株式会社。
編集長、そろそろ終わりの時間が近づいてきました、
は
い、
誰でもわかる MMT、 誰でもわかりましたですかね。
すごいわかりやすかったです。
わかりましたですよね、
はい、
だからまず言いたかったことは2つ。1つは現金だけじゃなくて預金もお金なんだということ、うん、そしてこのお金は銀行から借りた瞬間にお金ができるっていうことです、
はい、だから借りてください、
ね、借りてくださいね。だからお金今足らんやから、
はい、
で信用がいるから、はい、誰が借りれるか言ったら政府しかおらんわけですよ、
はい、
ここで政府が借金せんかったらもう僕ら貧乏なままですわ、
はい、いやもう困ります
ね。まあ、ぜひちょっともう一回聞いてみようかなっていう方、これまた YouTube で何回も聞いていただいたらもうめちゃくちゃわかると思います、
はい、はい、よろしくお願いします、はい、また今絶賛発売中の表現者クライテリオの最新号はインターネットで検索いただきますとすぐ出てきますので、
は
い、
今令和8作ですから今日みたいな話もがっつり載ってますから、
はい、よろしくお願いします、はい、また番組ではご意見や編集長への質問もお待ちしております。メールアドレスは fuji@kbs.kyoto までです。よろしくお願いします。それでは編集長、今週もありがとうございました、は
い、しっかりお金のことを考えながら、はい、綺麗な心でお金のことを考えると今日はよくわかったと思います、はい、それではまた来週月曜日午後9時半までさよなら。
さよなら。この番組は日本タクシー株式会社、大阪運輸倉庫株式会社、北港観光バス株式会社の提供でお送りしました。